日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
さあ、今週は2週間ぶりのスタジオ収録ということで、やっぱり涼しくていいですね。
先週は大変だったでしょうね、は
い、そうですね、
本当暑い日だったでしょ、
うん、
ね、はい、あれ前々からああいう構想あったんですけどね、まあ、よりによってあんなクソ暑い日にね、選んでわざわざもう暑いのにかなわんなっていうような感じが、まあ、なかったですけども、まあ、非常に、いい感じでできてましたね、
いや、兜町の知らない顔のいっぱい発見することができましたから、うん、とっても楽しいロケになりました。皆さんはどんな風にお聞きになったかしらと思っております。ロケの前にですね、はい、事前打ち合わせも兼ねまして、はい、兜町のね、うなぎ松吉さんに行きました、はいはいはい、その時にですね、実は橋本さんもいらっしゃったんですよね。
あ、そうでしたね、いましたねちょっと前にね、
はいはいはい、美味しかったですね。
美味しかったですよね、うん、ね、暑い日でしたけど、
そうそう、
ね、美味しくいただきましたけどね。
そうですね、お店も綺麗にね、磨かれていましたし、
うん、そう、年季の入った家なんですけど ね、中に入ると非常に綺麗だったですよね。
そうですよね、うん、そしてご主人も毎朝アメリカ市場チェックしてるなんておっしゃってたりしてね。
おっしゃってましたね、ニューヨーク市場もね、
うん、そうそう、さすが兜町にお店を構えるだけあるなと感じましたけれどね、うんうん、
そうですね、
いつかね、橋本さんも一緒にまたロケというようなことをしてみたいですけれどもね。
いいです ね、東京ってね、均一化してるように見えて、街にいろいろ表情があってね、
はい、
兜町もそうですし、いろんな素敵な街がありますからね、ぜひ一度ご一緒して、はい、収録してみたいところですよね、
はい、今度はぜひ、では涼しい日お願いいたします、
ね、ぜひよろしくお願いします。
はい、それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りします。
貯蓄だけでは将来が不安、でも投資はリスクが怖いし、知識や経験がないから難しそう。そんなあなた、日経未来投資プログラムに参加しませんか？知識と経験を共に身につける日経未来投資プログラムは、特設サイト上でバーチャル投資に挑戦。仮想資金で株式を購入しながら、日経平均株価や為替の動きを予測。3年間をかけて投資に必要な金融知識や考え方を学びます。成績優秀者には旅行券50万円と現金30万円をプレゼント。20歳以上の人なら誰でも無料で参加できますので、楽しみながら続けることができます。参加登録は8月31日まで。詳しくは未来投資で検索してください。野村グループは日経未来投資プログラムを応援しています。
ベリタス川柳 3D。
さあ、ベリタス川柳 3D 参りましょう。8月のお題は夏祭り、低気圧、宿題の3つです。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、三河屋さん、40代男性の方からです。木を一し、後の祭りに尽きぬ悔い。木を一し、後の祭りに尽きぬ悔い。幸運の女神には前髪しかなく、 気がつけば遅かりし、うっかりチャンスを逃してしまった時に限って読みが当たっていたりして、油断は大敵ですね、ということです。常連ですが三河屋さん、ありがとうございます。はい、ということで、今回の作品お題の夏祭りと、後の祭りに
かけて、ね、かかって
らっしゃいますね。
しかし木を一し後の祭りに月に、これどのフレーズ見ても悔しさが伝わってきますよ ね、
まあ、なかなかね、こう読みとタイミングっていうのは難しいものなんでしょうね、うんうん、
そうですね。先週にかけてはね、はい、株式相場もちょっと波乱の展開になりましたよね。驚きました。で、随分外がね、ちょっときな臭くなって、
はい、
イラク空爆とかね、ウクライナ情勢とか、はい、まあ、ちょっとリスクがいろいろ外にありますからね、うん、これからどうなんですか。しかし、まあ本当に後悔しないようにね、うん、十分に分析して投資していただきたいと思いますけどね。
そうですね、三河屋さん、チャンスをぜひ掴んでいただければと思います。さて、このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿をお待ちしています。8月のお題は夏祭り、低気圧、宿題です。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎週番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週は GPIF が動く秋、国内株買いインパクトを試算という見出しです。橋本さん、今回はどういった企画になっているんでしょうか。
はい、GPIF、 これは非常に難しい言葉ですけども、はい、年金積立金管理運用独立行政法人、
はい、
長い名前なんですけど、ね、はい、略して GPIF と呼びますけどもね、うん、この GPIF についてはですね、日経ベリタス折に触れて、はい、特集をしてきたんですね、最近では昨年の7月、今年の1月ですかね、取り上げてきまして、この GPIF、本当にマーケットの注目が高いんですけどもね、いよいよこの9月にもと言われてますが、資産運用の見直しが大幅に行われるというふうに言われているんですよね、それに先立ちまして、資産規模127兆円もありますから、少し動くだけでも相当マーケットにインパクトを与えるわけなんですよね、
はい、
じゃあ GPIF が動き出した時にどのような影響が出るのかといったあたりをですね、徹底分析しています。
はい、以前マーケットの注目も高いですけれども、はい、そもそもこの GPIF ってどういったものか改めて詳しく教えてもらえますか。
そうですね、はい、ちょっとおさらいをしてみますとですね、国民年金とか厚生年金とか、我々保険料払って、老後にお金をもらうわけですね。これは年金の仕組みなわけですけれども、昔はですね、勤労世帯どんどんどんどん増えてた、高度成長期ですね、お金がどんどん積み上がってきたわけですね、で支給額よりも入ってくるお金の方が多くて、お金がどんどんどんどん積み上がってきたわけなんですよね、でその積み上がったお金を運用しましょうということで、運用してるわけなんですけれども、その運用を担う機関がこの GPIF なんですよね、
はい、
先ほど申し上げましたように127兆円の規模があります。それに加えてですね、GPIF に、ほぼ連動するような形でですね、国家公務員の共済組合連合会とかですね、地方公務員の共済組合、あるいは私学共済、これ三共済って言われてますけれども、これが50兆円ぐらいあると、こういう広い意味での公的年金、ここの動きっていうのが、マーケットを大きく支配してきたわけなんですよね、でこの元となる一番大きなところ GPIF なんですが、基本ポートフォリオって言いまして、
はい、
お金をですね、どこに運用するかっていうのをあらかじめ決めてるんですよね、で現在はですね、債券一番多いんですけれども、60% で、多少こうブレてもいいようにですね、プラスマイナスのある程度の幅を設けてるんですけどね、債券ですと 60% プラスマイナス 8%、 国内株式ですと 12% プラスマイナス 6%、外国債券ですと 11% プラスマイナス 5%、このようにですね、基本ポートフォリオって言いまして、基本的にはこういうふうに運用しましょうという枠組みを決めてるんですよね、で今議論されているのは、この基本ポートフォリオの先ほど言いました割合ですよね、これを見直しましょう。先ほど申し上げましたように、債券が非常に高いわけなんですよね、その債券の低金利が続いてますから、収益がそれを見込めないという中で、債券からリスク資産、つまり株だとか 外国債券あるいは外国の株式こちらを増やしていこうと、そこの割合がじゃあいくらになるのかというのは今非常に注目されているわけですよね、
はい、でそのリスク資産を拡大することによって市場にどんな影響がありそうですか。インパクトはかなり大きそうですけれども。
そうですね、はい、まあ、基本ポートフォリオが株式 12% で、うん、まあ、プラスマイナス 6% ということなんですが、うん、実際にどのくらい運用しているかというとですね、3月末の時点で 16.5% ぐらいと言われてるんですね、
はい、
でこれが仮にですけれども 20% ぐらいになるとどのくらいの国内株の買いが発生するか、まあ、これいろんな試算があるんですけれども、今回日経ベリタスいろんな前提を言って試算したところですね、
はい、
3兆3000億円ぐらいの買い余力が発生するであろうという試算を出したんですけどね、
はい、
さらにですね先ほど申し上げました3共債、まあ、これも50兆円ぐらいあるという中で、今まだこの3共債はですね 10% ぐらいしか持ってないんですね、日本株については。それが仮に2倍になると、そうするとさらにこれによってもまあ3兆円規模の日本株買いが発生すると、そうしますと、まあ、トータルで6兆、あるいは6兆5000億円ぐらい、
はい、
まあ、これを大きいと見るか小さいと見るかっていうのはあれですけれども、東証の上場している株式の時価総額っていうのはまあ500兆円ぐらいあるわけですから、まあ、そのうちの6兆円かというふうに考えると、はい、まあ、必ずしも大きくないようにも見えるんですが、まあ、
はい、比較すると、
そうですね、ただ例えば2013年に外国人の買い越し額、これは15兆円ぐらいだったんですね、まあ、外国人株で一気に1年間で5割ぐらい上がったわけですけれども、
はい、
その、まあ、半分弱ぐらいに相当するものが国内、しかもですねこれは長期の資金ですから、一度買うとなかなか売ったり買ったりってはしないわけですよね、ずっと長期で投資するわけですから、そう考えるとやはりインパクトとしてはまあかなり大きいんじゃないかと、いうことなんですね。で、まあ、マーケットも曽根さんもご覧になったかと思いますけれども、はい、先週の木曜日ですかね、
はい、
朝方から日経平均、まあ、下がってたわけですけれども、うん、後半から5番、はい、いきなり上がったんですね。
切り返して強かったです
よね、うん、そのきっかけが何かというと、やはり GPIF の運用見直しのニュースが出てきたと。先ほどの日本株の比率 20% といったのを 20% を超えるかもしれないというようなニュース、
はい、
まあ、超という言葉がついただけなんですけれども、はい、一気に聞き返すわけですから、まあ、それほどインパクトがあるということなんですよね。
GPIF による資金流入が期待できるとなると、うん、銘柄の選別法というのも変わってきそうですね。
そうですね、日本株どれだけ買うかっていう、まあ、量の問題があるんですけれども、
はい、
一方でですね、まあ、どういう銘柄を買いましょうか、ここにもですねいろんな改革の動きがあるんですけどね、
はい、
今まではですねトピックスって言いまして、まあ、東証に上場している銘柄を、まあ、全て対象にする、これがまあ一つのこう基準になってきたんですね。でそれに対してですね、スマートベータという考え方があるんですけれども、はい、スマートベータというのはですね財務指標だとかですね、あるいは株価の変動だとか、そこをスマートに選ぼうということなんですよね。一番有名なのは昨年から出てます JPX 日経400、お聞きになったことあるかと思いますが、はい、ROE 自己資本利益率ですよね、
はい、
これが高い銘柄を400選別した、まあ、指数を新たに作ったわけですけれども、GPIF はこの JPX 日経400というのもですね一つの対象にしてですね、これに応じた投資、まあ、パッシブの投資ですけれども投資をやっていくと、一方で、まあ、個別株に投資する、まあ、アクティブ運用でもですね、はい、様々な、まあ、こういうスマートベータの指数を使ったりとかですね、今までにない、今まである程度投資マネージャーの勘だとかに頼ってたものを一つの基準を設けてですね、投資していくと、いうことですから、まあ、これまでと違って、まあ、投資する銘柄もですね変わってくるかもしれないと、そこが非常にマーケット非常に注目していましてですね、じゃあどういう銘柄を買うんだろうかというのが、はい、まあ、関心の的になってるんですけどもね、この春にですね、
はい、
GPIF はですね、運用の委託先をかなり入れ替えたんですね、
はい、
外資系の今まで採用してなかったところをいろいろ入れたりしたと。で今マーケットの中ではですね、新しくこの受託したですね運用機関がじゃあどういう運用をしているのかを分析してみようと、それを分析することによって、この秋以降ですね、GPIF がどういう運用をするかっていうのがある程度見通せられるんじゃないかというようなことでですね、そういう銘柄のリストが出回ったりとかですね、してるんですけどもね。
では今後のその展望としてはどのように考えておけばいいんでしょうか。
そうですね、本当にマーケットの注目強いんですけれども、はい、ただあまり過大評価するというのもですね、ちょっと禁物かなとも思うんですけどね、
はい、それは GPIF の改革においてっていうことですか。
そうですね、GPIF の改革の面もそうですし、まあ、GPIF が本当にリスク資産をどんどん増やすというふうに考えることもですね、あんまり現実的じゃないかと思うんですよね。やはりあくまで年金という、まあ、我々の老後の生活を支える資産の運用ですから、過度にリスクを取るとですね、これもし今穴が開いたりした時にじゃあ誰が責任を取るのかという問題にもなりますし、 その辺はやはり年金運用という限界があるかと思います。2割をはるかに超えてですね、日本株にどんどん投資が増えていくということは、なかなかちょっと難しいかなとも思います。それと一つ気をつけないといけないのはですね、はい、GPIF の資産今127兆円あると申し上げましたけれども、これがどんどん増えていくかというと必ずしもそうではないんですね。冒頭に申し上げましたように、 GPIF の資産っていうのは、まあ、入ってくるお金から給付するお金を引いた残りの部分の運用なわけですね、はい、これから高齢化社会本格的に進んでいくわけですから、給付がどんどん増えていくわけですよね、一方で、少子化で勤労世帯っていうのは減っていくわけですから、入ってくるお金は少なくなると、そうするともうすでに積立金っていうのは今取り崩しているわけなんですけれども、GPIF の資産っていうのはですね、これから減っていくわけなんですよね、はい、減っていくということはどういうことかというと、運用する資産を売って現金化しないとダメと、
そうですね、
いうことなんですね、はい、そういうふうに考えるとですね、ニューマネーがどんどん入ってどんどん株を買っていく、どんどん債券を買っていくというふうな運用期間ではないと、いうこと、その辺は注意する必要があると思いますね、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、 GPIF が動く秋、国内株買いインパクト試算について橋本さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて橋本さん、
はい、
今回はどうなるソフトバンクの世界戦略というテーマですね。6日の東京株式市場ではソフトバンク株が一時 5% 近く下げて、およそ2ヶ月半ぶりに7000円を割り込みましたね。
はい、そうですね、ソフトバンクの世界戦略が、まあ、ピンチになっているということなんですけれども、はい、曽根さん、まずはじゃあこの記事を読んでいただけますでしょうか。
はい、わかりました。8月6日水曜日付、日本経済新聞夕刊の記事ですね。ソフトバンク米携帯4位買収白紙に、交渉を中断、米当局承認の見通し立たず。ソフトバンク子会社でアメリカの携帯電話3位のスプリントが、同4位のアメリカの T モバイル US の買収に向けた交渉を中断することが6日明らかになりました。ソフトバンクと T モバイルの親会社であるドイツテレコムは買収で大筋合意していましたが、アメリカの規制当局の承認が得られないと判断しました。これによりスプリントの業績回復が遅れる可能性が高く、ソフトバンクは世界戦略の見直しを迫られますということなんですが、はい、突然の買収断念、その背景からお願いします。
はい、そうですね、まあ、注目された買収案件だったわけですけれども、まあ、断念をすると、いうことなんですが、
はい、
ソフトバンクはじゃあこれについてどう言ってるかと言いますと、実は正式なコメントは何も出してないんですね。
そうなんですか。
そうなんですね、先週末にちょうどソフトバンクの決算発表がありまして、
はい、
まあ、都内のホテルで孫社長出てきて記者会見しましたけれども、まあ、そこでも当然この問題について質問が出たわけですが、孫社長はですね、まあ、これまでも正式にコメントしたことはない、まあ、一度もコメントしてない、今後もしないというふうにおっしゃったんですね、
はい、
まあ、水面下で実はとは言ってもですね、まあ、進んできたわけでして、
はい、
孫さんもこの間本当しょっちゅうアメリカに行かれてですね、向こうの、まあ、メディアにいろいろ出られたりとか、まあ、向こうの政府当局者と こうやり取りしたりとかですね、まあ、いろんな活発な動きをされてたん で、はい、で何もなかったということはまあありえないと思うんですけどね、でこの T モバイルアメリカの携帯会社の中では第4位なんですね。今ですね1位がまあベライゾンという会社、はい、で2位が AT&T なんですね。で3位にスプリント、でこれはご存知のようにソフトバンクが昨年まあ買収したソフトバンクの傘下である会社なんですね、
はい、
で今回対象になった T モバイルっていうのはその下4番目の会社なんですね、
はい、
ソフトバンクとしては今スプリントを買収しているわけですけれども、4位の T モバイルを買収して一緒にすることでですね上位の2社に対抗していこうと、今上位の2社が圧倒的な地位を占めてるんですね、アメリカの携帯業界の中ではですね、
はい、
そこに対抗していこうと、うん、二強からですね三つどもえの戦いに持っていこうと、うん、そのあたり、まあ、昨日の会見でもですね孫社長、まあ、T モバイルっていう、まあ、具体的な名前は出しませんでしたけれども、アメリカの携帯市場を健全に発展していくためにはですね、
はい、
二強よりも三つどもえがいいと私はそう思うというふうに申しちゃって、まあ、暗に T モバイルは買収したかったんだということをおっしゃったと思うんですけどね、
はい、
ただ大きな壁があったんですね、
はい、
実は T モバイルの親会社はドイツテレコムなんですけれども、うん、ドイツテレコムとの間ではですね、まあ、買収で合意したというふうに言われてるんですが、大きな壁になったのがアメリカの当局なんですね、
はい、
連邦通信委員会 FCC というのがありましてですね、まあ、これはいわゆる役所ですね、日本でいう総務省のようなもの、それと実は司法当局も非常に強くてですね、まあ、独占禁止法に基づいてこの買収が正しいかどうかというのを、まあ、審査するわけですけれども、まあ、こういう二重の壁があったんですね、
はい、
今回断念のきっかけになったと言われているのは FCC、 この行政の方がですねこの買収を認めなかったというふうに言われているんですね。つまりアメリカっていうのはまあ自由競争の国ですけれども、競争環境を維持する必要があると、ところが3位と4位が一緒になるとですね、まあ、独占状態を作り出しかねない、いわゆる競争を阻害しかねないという判断をしたというふうに見られてるんですね。これはいろいろ考え方だと思うんですけども、まあ、孫社長は1位と2位が圧倒的に力が強いわけだから、はいはい、3位と4位が一緒になって、三強体制を作るということは、はい、むしろ競争を促進するという考え方だったわけですけれども、やはり米当局はですね、まあ、数が多い方がいいというような判断をしたと言われてるんですね、でこれは本当にどういうやり取りがあったのかっていうのは分かりませんけれども、実はですねこの間に一生懸命 T モバイルを孫社長が買収しようと、やり取りしてた時にですね、フランスの携帯大手のですねイリアットっていうところが同じように買収に名乗りを上げたと。で FCC としてはですね T モバイルを買収させなくてもですね T モバイルが自力で経営が難しいと、いざそうなった時はですねそういうフランスの会社とかが来ると、最悪の場合そちらに任せればいいという判断もひょっとしたら働いたかと思うんですよね、
はい、
まあ、その辺はっきりしたことはなかなか分かりませんけれども、孫社長はソフトバンクとしてはですねこの壁はなかなか難しいというふうに判断をしてですね、まあ、一旦手を引くという決断をされたということかと思いますけどもね。
ソフトバンクはこれで海外戦略のシナリオが崩れてしまったようにも思うんですが、どうなるんでしょうか。そうです
ね、とりあえずスプリントという会社をですね、日本円にして1兆8000億円もかけて、傘下に収めたわけですから、
はい、
この会社をなんとか育成再生していく必要があるんですよね、
はい、
まあ、先日の会見でもですねそのスプリントをどうやって立て直すかということについては非常に詳細に孫社長おっしゃってたんですけれども、実は足元の業績はですねそこそこ改善してるんですね、
はい、
まあ、コスト削減だとかですね、まあ、ソフトバンクが経営に乗り出したということで、まあ、ずっと停滞してたんですけれども、まあ、コスト面では改善が進んで利益面では上がってると。ただなかなか顧客契約者数とかが増えてこないですよね、まあ、そのあたりこれからもう顧客開拓をどんどんやるんだというふうにまあ強い意欲を示されてましたけれども、ただ先ほど申し上げましたように1位と2位が圧倒的な強いマーケットですから、スプリントっていう会社がですねどこまで伸ばせるかということは非常にまあ不透明ではあるんですよね、
市場の評価としてはその失望感っていうようなものが膨らんでしまったんでしょうか。
その辺をねどう考えるかっていうのは非常に難しい問題なんですが、
はい、
これ買収を断念っていうふうなニュースが出た後はですね、はい、株売られたんですね、売られたんですけれどもそれほどズルズルとは来なかったと、 でマーケットの意見いろいろ聞いてみるとですね、はい、実はソフトバンクの株価って年初に9000円ぐらいあって、実はもうこの数ヶ月停滞が続いてきたんですね。でその背景にはですね、この T モバイルの買収に時間を取られてばかりいたためにですね、はい、この本業の戦略がおろそかになったというような見方もあったんですよね、はい、あるいはT モバイルを買収するとなれば、まあ、資金調達が必要なわけですから、うん、ね、まあ、資金調達のリスクといいますか、まあ、投資家側からするとですね、まあ過剰に負債が増える、あるいは公募増資等によって株数が増えかねないと、まあ、そういったリスクを抱えた状態だったわけですよね、はい、そういうふうな中途半端な状態よりもですね、むしろ一旦ここで交渉を打ち切ってですね、まあ、本業のスプリントをなんとか立て直す、はい、あるいは国内の今国内もそれほど万全とも言えないわけですから、うん、国内の事業戦略に専念するという方がですね、むしろいいんじゃないかというような声もあるんですよね、まあ、とはいっても海外戦略、米国で基盤を築いてですね、まあ、世界一の携帯会社になるというような成長シナリオは、まあ、大きく修正を迫られると、もうちょっとつまずいたということですから、長い目で見るとやはりソフトバンクにとってはちょっと足かせになるということかと思いますけどもね。
この状況を経まして、その今後の海外戦略ですよね、どういうふうに描いていくことになるんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、どうするかってなかなか見えないですけども、はい、まあ、一つの発想はあくまで海外での携帯ビジネスというのに、まあ、こだわってですね、まあ、T モバイルをまあ改めてチャレンジするという発想もあるでしょうし、あるいは欧州だとかですね、新興国とかですね、そういったところにですね、はい、まあ、攻めていくという発想もあると思います。
アメリカ以外のところ で、
そうです、ね、はい、一方で先日、まあ、ロボットを売り出すというような発表もありましたけれども、はいはい、まあ、他の分野ですね、まあ、ソフトバンクというとずっと携帯やってたわけじゃなくて、まあ、様々な事業をやって、まあ、ここにたどり着いてるわけですから、まあ、メディアだとかですね、コンテンツ産業だとかですね、あるいはエネルギー関連もすでに手掛けつつありますよね、
はい、
まあ、こういったところにですね、まあ、T モバイルにつぎ込むはずだったお金を、まあ、つぎ込むじゃないかというような声も出てまして、まあ、先日の会見でもですね、この今後どうするのかというふうに質問が出たわけですけれども、孫社長は非常に意味深なことをおっしゃったんですけれども、はい、私の頭は今フル回転であると、いろんな選択肢について考えてますと、で経営っていうのは本当に面白いというようなことをおっしゃったんですけどもね、はい、まあ、具体的にどうするということは言いませんでしたけれども、おそらく孫さんの頭の中ではですね、いろんなこう A プラン、B プラン、C プランというのがですね、できてるんじゃないかというふうに思いますけどもね。
次の一手を楽しみに待ちたいですね、
うん、そうですね、
はい、以上ベリタミー E、 今回はどうなるソフトバンクの世界戦略というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、歩くベリタス、京浜工業地帯を見た、ものづくりから物流の街へです。
はい、歩くベリタス特集っていうのはこれ実は2回目なんですけどね、はい、前回はカンパチを歩いたんですけれども、今回は京浜工業地帯、
はい、
川崎だとか、まあ、横浜ですよね、あの辺に工業地帯あるわけですけれども、その辺を歩いてみました。で京浜工業地帯といいますと、まあ、ものづくりの街と、ものづくりを支えてきたと言われてきたんですけれども、実際見てみますとですね、まあ、いろんなところで変化が起こってまして、
はい、
つまり製造業がですね、地盤沈下する一方で、物流施設とかですね、まあ、新たな施設がいろいろできているということなんですね、
はい、
まあ、実際目で見て、まあ、足で歩いてですね、まあ、景気の実態を探ってみました。
次に多士再々面のキラリリーダー若手コンサル率い提言、岡ちゃん第2の挑戦です。
はい、サッカーの元日本代表監督であります岡田武さんにですね、はい、インタビューをしました。日経ベリタス独自の視点でですね、いろいろお話を聞いてきたんですけれども、この岡田元監督、今はですねデロイトトーマツコンサルティングっていうですね、まあ、コンサルティング会社ですね、ここの特任上級顧問という役職についていらっしゃるんですよね。
で、はい、
で今若手のコンサルを率いてですね、いろんな提言を練っているところだと ということなんですが、まあ、これからの日本の在り方、日本人の在り方みたいなものについてですね、非常にためになる話を、まあ、たくさんされていらっしゃいますので、まあ、1ページたっぷり書いてますので、ぜひお手に取ってですね、読んでいただければと思います、
はい、最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、4、6月決算、消費増税の影響はいかに、想定の範囲内、からくりと誤算です。
はい、4、6月の決算が、まあ、ほぼ出揃いましたですよね、はい、消費増税の影響、まあ、どれほど出たかって、ね、非常に注目を集めた決算だったわけですけれども、まあ、今回いろんな取材をしたところですね、基本的には想定内であったと、いうことだったんですが、一皮めくるとですね、そこにはいろんなからくりだとかですね、あるいは誤算もあったと、いうことなんですね。まあ、総じて言いますと、製造業は海外を中心に比較的堅調だったと、一方で非製造業、小売とか外食とかはですね、非常に明暗が分かれたと、まあ、思わぬ障害にぶち当たって、まあ足を救われた会社とかですね、消費増税以外の別の想定外のことが起こって、例えば人手不足とかですね、そういった想定してなかったことに、まあ足を救われた会社もあったということで、まあ、実際に取材に当たっている記者の、まあ、座談会という形でですね、4、6月の決算を総括しています、
はい、今回の決算の傾向がしっかり整理できそうですね。ということで、橋本さんのおすすめ記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このベリソネでは、番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスは、ラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合は、ハッシュタグベリソネ、VERISONE をつけていただければ、番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また、私と今川編集長が出演しています、日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは、日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は、
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね。この番組は、野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りしました。